長と語ろう。今日のお客様は金谷コミュニティ委員会の宮崎由里子さんです。現在旧金谷中学校跡地をにぎわい創出や交流人口増加の場として活用するため、さまざまな事業者がトライアルサウンディングを行っています。トライアルサウンディングとは、市の所有する土地を事業者が実験的に使用することで土地の市場性や土地活用の可能性を探る試みのことです。そこで今回は、市長と旧金谷中跡地トライアルサウンディングについてをテーマに語り合っていただきます。
宮崎さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず最初にですね、ちょっと自己紹介をしていただけますか。
はい、生まれは東京の下町です。スカイツリーのすぐそばで。
そうですか。
はい、育ちました。で、主人とは東京で知り合って、その私の実家で暮らしてたんですけれども、はい、金谷の母が農家なんで、帰ってくればこの土地をやるよやるよって見せてくれる。目がくらんで帰ってまいりました、
はい、楽しいお話聞かせていただいて、じゃあ金谷に来てから30年ぐらいでしょうかね。
そうです。はい、経ちました。
はい、ご主人様は音楽関係のことも熱心に活動されておられて、私も大ファンなんですけれども、金谷の魅力といいますか、戻ってきてからどうですか。
本当にいいところで、
はい、
私その下町なんで、すごいこうチャキチャキしてるっていうといい言い方で、ズケズケものを言うんで、おとなしいんですよね、地元の皆さん。
そうですね。
はい、最初はだから引いてたんじゃないかなと思うんですけど、慣れてくると本当に楽しくて、言い方ばっかりでいいとこですよ。
ですね、
海にも山にも近いし、
はい、
はい、
私もですね、よく引っ越してきたばかりの頃、あんた初倉の人じゃないでしょってよく言われました。
何したっけ、世間の衆。
そうですね、
知ってます、言葉。
はい、
母から言われました、はい、あんたら世間の衆だからって言われて。
ああ、なるほどね。はい、私は越してきてしばらくの間、もう30年以上経ちましたけれども、一番最初の頃なかなか馴染めなかった言葉がですね、うん、古い衆、古い人たちっていう言葉、そんなこと言っていいのかと思ってですね、古いっていう言葉のイメージが、うん、まあ、ここでは年配の方々っていう意味なんですけどね、はいはい、なかなか使い慣れてないとですね、古い衆とか、あん人たちは古い人だからとか、ちょっと言えなかったですね。はい、ところで、旧金谷中学校跡地の活用においてですね、トライアルサウンディングと、まあ、実証実験ということなんですけれども、これをしていただいたということなんですけれども、金谷コミュニティ委員会の皆さん方がしてくださった、実証実験って、具体的にはどんなことだったんでしょう。
それ言うと本当申し訳ないんですけれども、前に市長さんと、
はい、
あそこで話しましたよね、なんだっけ、サンライム、
はい、
うん、あの時の方が私はこう意識してたんですけど、今回は、去年の夏にペルセウス流星群っていうのがすごい見られるよって言って、もともとそういう空を見るのが好きで話をしてたら、焼津ディスカバリーパークで、はい、なんかお勉強をした方で、まあ、資格っていうかな、持ってる方がたまたま一人いらっしゃって、僕は説明してあげるよっておっしゃってくださって、はい、で、暗いところ、広いところ、どこがいいって言うんで、じゃあそこのトライアルサンディングでしてみようかっていう、ちょっと逆方向から。
なるほどね。
はい、
でも残念ながら去年の夏はお天気に恵まれなかったそうですよね。
朝から土砂降りでしたけど、
う
ん、
そうでしたか。
でも行ったんですよ、私。
はい、
諦めきれなくて。で、その方も、下島さんとおっしゃるんですけど、はい、来てくださってて、はい、初倉の人だったか。
あ、そうですか。うん、
それで夜中も粘って実は見たんです。
あ、見えたんですか。
見たんです。はい、
それは良かったですね。は
い、それが引き金になってリベンジしようっていうんで、今回、
はい、今回はいかがでしたか。
今回はもうバッチリなお天気だったし、草刈りもしていただいたし、はい、本当に良くて、であといつもは金谷コミュニティって、金谷エリアで出してる微笑みっていう、はい、
機関誌がありますね、
はい、あれで告知をするんですけど、はい、市役所の方がちょっと知ってくださって、 何だろう、ホームページかなんかで流した、はい、LINE かな、流してくださって、はい、途端にすごい増えちゃって、結局最終的に200人
の方が来てくださったんですか、はいはい、そうですか。
もうちっちゃい子からお年寄りの方まですごかったです。
どうでしたか、星空の美しさ。やっぱり近所跡地はよく見える場所ですか。
本当によく見えました。あの大地に電線がない、
はい、そうですね。
でもう木々もないし、はい、であと暗い、
はい、
うん、でもうその星人の会の方たちも他にはあのおろくぼの方に天文台ありますよね、はい、
あります、
あそことか
三つ星天文台、
三つ星天文台、はい、とか藤枝の奥の油楽のあたりとかでよく見てるらしいんですけど、はい、うん、ここもすごくいいとおっしゃってくださったけど。
そうですか、はい、でも本当に楽しそうにしておられる。そういう意味では、うん、近中跡地というのは、うん、いろいろなこう可能性に満ちた場所ですよね。
すごく思いましたね、うんうん、あんだけ広いところって、はい、あんまりないですし、うん、ただ私たちはあの何したっけ、片栗会館、
片栗会館、はい、
をあの地元だったんで借りて、はい、であそこでお手洗いとかを全部貸していただいたんですけど、はい、その問題あるねって言ってたら、この間のありましたよね、なんだっけ、お母さんたちが出す、はい、
あのシママドリー ママドリーム、
はい、あそこに行った方が島田市素晴らしいトイレカー買ったよって、はい、あれ島田市のなんですか。
そうです、島田市が持ってまして、あ、ね、あの非常に豪華なあのトイレです。
写メくれて、はい、あれだけ見てきてすごいからって言われてホテルみたいって、はい、本当すごかったです、
はい、ぜひまた実物も見てください、うん、女性用と男性用とあってです ね、なんかもう大変ゴージャス。
そうですよね、はい、いやあのそういうとなんですけど、やっぱりやっぱり一番ナーバスなとこなんでね、なんていうの、簡易トイレとかだと嫌っていう方もやっぱりいらっしゃるんで、あれは魅力的ですね。貸していただけるんです。
はい、あのまずは災害時にと思って買ったものですけども、うん、平時においてはね、いろんなイベントだとか、それから貸してほしいというご要望をいただけば、トイレケアはお貸しいたします。
あれはすごくいいと思います、はい、うん、だそれさえクリアすれば本当にあそこはいろんなことができると思って、あのキャンプも火も使っていいとおっしゃってくださったんで、まあ自己責任だよとは言いましたけど、皆さん焚き火してて、で焚き火だけしに来た方がいらっしゃったんです。あ、火っていいですよねとおっしゃって、そ、ね、私そこに混ぜてもらいました、はい、うん、あの落ち着きますよ。
そうですね、あのキャンプ場なんかでも焚き火はするんですけどね、うん、直火ではやってはいけないそうですので、直火であの火を燃やせる焚き火ができるところはそうないです。
すごいですね。
そうですね、それに近所跡地はですね、あの東側というんでしょうか、あの大井川に向かう方の、うん、木々を少し伐採すればですね、ものすごい絶景が見えるはずなんです。
もう、ね、それ今日ね一つお願いしようと思ったんですよ、はい、あのご存知ですか、反対見ると、はい、牧之原公園の永西禅寺が見えるんですよ、はいはい、見えますね、ちょうどこう V 字で見えるんですよね、はい、で皆さん知ってる方がこっちもそのくらいちょっと来てくれると富士山見えるんだよねって、はい、そうしたら魅力的ですよね、
ただ国有林のね場所もあってですね、なかなかその切ることで許可が必要っていうこともあったりしますけれども、あの使い道を考える上ではね、うん、まさに木を伐採すれば昔の風景がどんなだったかっていうこともよくわかりますし、うん、すね、近くに諏訪原城もありますけれども、うんうん、諏訪原城もですね、あれはあの山城ですけれど、まさに要塞としてね、うん、どこからこう攻められても遠くからも攻めてくる敵が見えるんですね、うん、やはりそういうロケーションっていうのは、うん、あの近所跡地もあるかなと思ってます。
そうですね、うん、なんとかなるといいなと思いますね。
まさにあのトライアルサウンディングっていうのは、うん、あのいろんなことを試しながらね、あの土地がどういう使い方に向いてるのかっていうことを今実験しているんです、うん、あ、であの東京などさまざま全国的にも発信をしてですね、まあ、なんでしょうかね、実際に来ていただかなくてもあの映像で現地を見ていただいて、さまざまなご提案をいただいたりすることもできますので、さまざまな角度からやりたい、うん、そして近所跡地はですね、もともとにぎわいの創出、うん、交流人口の増加のための施設を作るということだったんですが、うん、 コロナを経てですね、にぎわいの創出とか交流人口の増加って意味合いが変わってきたと思いませんか、ね、たくさんの人が押し寄せればいいわけではないですよ ね、 ですからアフターコロナを見据えたですね、にぎわいの創出のあり方だとか、あの場所をどういうふうに活用したら、市民の皆さんにとってもまたご来場される皆さんにとってもいい場所になるのかというのは、大きな価値観の転換期を迎えたんじゃないかなって私は思っています。
うん、コロナって本当に変えましたよね、世界をね。そうですね。それはすごく思うし、その下町生まれっていうのもあるんですけど、例えば空町、スカイツリーにあるんですけど、はい、すごい混むじゃないですか、はい、ああいうとこを見てるとこういうのばっかりが魅力じゃないなって思うんですよね。今本当になんていう U ターンとか I ターンとかじゃないけど見直されてますよね。ゆったりこっちで暮らしたいみたいな、はい、ね、リモートのワークもできるし、私はそういうのが魅力でこっちに来たんで、もう堪能しまくっちゃってるんですけど、
そういう価値観を持っておられる方はたくさん大勢ね、いらっしゃると思うし、このコロナって今まで私たちが見て見ぬふりをしてきた、あるいは見ないことにしとこうと思っていたさまざまな課題をあぶり出したような気がします。ですから新たな新しい社会を作っていく、まさに100年に一度のパンデミックを超えて、その先に見えるものという意味では、金沢土地は大きな可能性のある土地だというふうに私は思っています。
ここのとこずっと全部草刈っていただけましたよね、今日もちょっと実は通ってきたんですけど、用があって、あれだけ広くて、あれだけ、まあ、ちょっと矛盾するけど町場からは割と近くて、だけど自然が残ってる、そうですみたいなとこってな
かなか 5.6 ヘクタールもありますのであ
、そうなんだ、ね、すごい魅力的なとこだと思います。
そうですね、あの土地はですね、令和4年、今年、工房型の募集をしてみて、どんな提案があるか本格的に、活用する方法を考えていきたいなと思っているんですね。
は
い、
私ね、コミュニティに入った理由っていうのが、金谷の魅力を発見したいっていうアイデアに募集したんですけど、あそこの、牧之原公園から見える夜景がすごいこう静かな感じで好きだったんです、そういう魅力じゃないけど、こう ひっそりじゃない、静かに暮らすっていうのすごい今求められてるんじゃないかなと思って、でその時に実は主人が絶対無理だからやめとけって言って出さなかったアイデアで、どこからでもいいんですけど、私は金谷の駅からあそこら辺にこう、なんつうんだっけ、ケーブルカーじゃない、
ケーブルカー、
ロープウェイ。
ロープウェイ。
リフトでも行ったら、地元の方に言った時に風が強くてダメだよって言われたんですけど、でも一大テコ入れをしないと、なんていうかな、ちょっとこうこれでいいかみたいのだとやっぱりインパクトが少ない。
そうですね。
であそこも、あの時も言ったけれども、温泉じゃなくても温泉が一番ですけど、お風呂、でもあれば本当に皆さん、それとなんかね、施設だけどなんか自然に触れるような作ったら本当に皆さん来てくれるんじゃないかなって私はね、すごい思ってるんですけどね。
そうですね。皆さんの夢や、その、金谷コミュニティはじめですね、地域住民の皆さん方のご意見みたいなものも聞きながらですね、今後、あの場所の活用について、やっていきたいと思います。で、私はね、いつもこう、夢を語っていただくときに、本当にそうだな、あったらいいなって思うんですけど、何をやるにしても、誰がやるのか、それが採算に合うのか、っていうことがやはり根本のところにあるわけですよね。これが両立しないと何を作っても続かないわけですから、そこのところはね、市民の皆さんにもやっぱり、ご理解いただきながら、あそこに人が集える、そして地元の方たちも会ってよかったと思ってもらえるようなね、そうした企業なり、あるいは何かプロジェクトをですね、しっかり今年は決めていきたいと思ってます。
決まるように願ってます。
はい、はい、また協力していただくことたくさんあるかと思います、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
今日は金谷コミュニティ委員会の宮崎由里子さんをゲストにお招きして、染谷市長と旧金谷中跡地トライアルサウンディングについてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう。 次回もお楽しみに。